改めまして明けましておめでとうございます。2012年と2017年13年というのは、たった1日の違いであってもやはり新しい気持ちがしてきます。今年も神様の恵みに感謝しつつ歩んでいきたい、そのように思っています。今頃神社ではたくさんの方々がお参りされているというふうに思います。考えてみれば1年に1回でも神様の前に立つということはとても良いことだと私は思います。しかしどのような存在として立つかっていうのは大切なことだというふうに思うのです。今頃お願いをですね、皆さんしていると思います。ただ願いばっかりを持って神様の前に立つのか、祈りを持って立つのか、これはとっても違うことだなと思います。相田光雄さんが願いと欲望は違うという話をどっかで書いておられました。今日はその願いと欲望の違いっていうのをやっぱり考えなきゃいけないというふうに思うのです。多分たくさんの方々がコインを投げて願っていると思います。多分家内安全とか交通安全とか商売繁盛とか恋愛成就とか、そういうものを今日は多分神社で願っておられることでしょう。ただいつも思うのは、100円でこれだけのことを願うのはやっぱり贅沢だなと私などは思います。それも欲張りだなというふうに思うのです。なぜなら実はこういうものは願いっていうのではないなと思うからです。これは単なる自分自身の欲望に過ぎないのではないかな。なぜならそれらすべてのことは自分のことだからです。実は私たちが願いという時には自分のことではありません。願いというのはもともと祈りであるべきです。願いというのは実は世界が平和になりますようにとか、神様の作られた自然が守られますようにとか、世界中で飢え苦しんでいる人たちが顧みてください、そういうものが実は祈り、そういう願いを私たちはしなければならない。そういう願いと祈りを持って神様の前に立つ、それが新年の初めての日というふうに思うのです。私たちの人生には多くの喜びもありますし、多くの試練もあります。今年一年私だけは喜びにしてください、そのような祈りは多分ありえません。私の家だけという願いは神様は聞き入れてくださるかなというふうに思うのです。試練もまた神様の計画によって与えられるものです。苦しみにさえ立ち向かえるのは神様がそれを与えてくださっているから、何かその時には神様が私たちに教えておられるから、そう思ってそれを受け取るから、それを乗り越えていく力を与えられます。すべてを神様にお任せすることによって、思い悩むことさえも神様に捧げることができる、それが今日与えられた聖書の箇所かというふうに思うのです。今日の聖書を見てみますと、簡単に言えば神様から作られた世界が、神様によって作られた私たちがそこにいるということです。すべてのことは神様が導いてくださる。なぜなら神様が私たちを作り、この世界を作ってくださったから。だからこそ余計なことで思い悩むなというふうに言われているのです。イエス様は空の鳥、野の花という例え話を今日されています。単に鳥を見てみなさい、花を見てみなさいと言われたようですが、実はここに示されたのは神様の創造の技を見なさいということです。鳥を見なさいというのは空を見よということです。花を見よというのは地を見よということです。実は天と地すべてのものを見なさいというふうに今日イエス様は教えられています。すべてのことは神様の創造の中にある。このすべてを作られたのは神様なのだ。私たちもまた神様の創造の中でしか生きることができない。だとするならば、私たちを作ってくださった神様の御言葉に従うしかない。そういうふうにおっしゃったのです。創造された神様が私たちのことを私たち以上に知っておられる。だからこそ助けもあるし、試練もあるし、笑いもあるし、涙もある。これはすべて神様が私たちを作られたから。私たちのことをよく知っておられるから、すべてのものを与えられるというふうに言われるのです。 私たちはちょっとしたことが起こってもすぐ思い悩みます。しかし悩んだからこそそれが解決されるかというとそうではありません。そうであれば無駄な悩みは避けていくことです。その悩みを避けるよりもむしろその悩みを神様に捧げていけばいいと思います。神様は喜んで私たちの重い悩みを受け取ってくださる。なぜなら神様が私たちを創造されたから、そういうふうに御言葉は述べていくのです。12月30日ですけど、私は小さい頃から日本レコード大賞という番組がとっても好きなんですね。いつも毎回欠かさず見ています。だいたい予想するんですね、今回の大賞は何だろうって。でだいたい去年の大賞はもう分かってたんですね。 AKB48 の真夏のサウンドグッズ、あんまり面白くなかったですね。で何がそのレコード大賞で好きかというと、曲というよりも歌詞を見るのが大好きなんですね。何がその一年その人の心を捉えただろうということです。でも AKB の歌はあまり歌詞にですね内容があるかなと思いながら聞いておりました。私の中では今回対象にしてほしかったのは生き物係の風が吹いてるっていうですね、あの曲をぜひとも去年の一番の曲にしてほしかったなと思っています。これはオリンピックのテーマソングでした。このグループの歌詞が好きでよく聴いていたので、これはいいなと思いながらこれを対象にしていただきたかったなと思いますが、そうにはなりませんでした。でも昨日紅白歌合戦の最後に歌っていましたので、新しい年もこれでやっぱり生きていけるなと、そういうふうに思いながら1年を締めくくりました。でその生き物係のその風は吹いてるっていうその歌詞はどういう歌詞かっていうと、こういう歌詞です。時代は今変わっていく、僕たちには願いがある、この涙もその笑顔も全てをつないでいく、そこから始まります。風が吹いている、僕はここで生きていく、晴れ渡る空に誰かが叫んだ、ここに明日はある、ここに希望はある、君と笑えたら、夢をつなぎ合えたなら、信じ合えるだろう、思い合えるだろう、この時代を、僕らを、この時を、言葉にできないこと、涙があふれること、震える心で感じたすべてが思いを強くさせた、手を振り誓ったあの日があるから僕らはここにいるんだ。こういう歌詞を作れる人っていうのはどんな人だろうなというふうに本当に思います。自分たちを支えてくれた言葉がある、そしてつないだ手がある、それが自分たちを強くさせるんだ、そのことを彼らが歌っていたのです。託された今がある、歩むべき道がある、始まりの続きを生きている、この胸の中に絆はあるんだよ、ずっとずっと。多分これは東日本大震災をまた経験した私たち一人一人に語られているメッセージなんだなというふうに思うんです。風は吹いているんだ、風は吹いている、だから一歩踏み出すことができるんだ、そのことを彼らが去年ずっと歌ってきたんだなというふうに思うのです。私たちの人生は食べるだけの人生ではありません。また聞かざるだけの人生でもありません。神様を求める人生です。そして与えられた命を用いていく人生です。そして私たちの大江教会は神様の御言葉を宣教するためにある教会でもあります。御言葉に養われる人々の集まりです。そこに命がある、そこに風が吹いているというふうに私には聞こえてきたのです。空の鳥、野の花、天と地、すべてを作られた神様が今年もまた作られた世界の中で私たちを導き守っていてくださる、そこに聖霊が吹いている、そのように信じて歩んでいきたいというふうに思います。大江教会に風は吹いています。聖霊の風がここに吹いている、だから何も思い悩むことはありません。新しい年はどんな教会に成長していくか、教会堂の整備や牧師館の建築や、すべては御言葉の宣教のためにある、 そのことのために神の風は吹いて私たちを導いてくれる、そのことを今日信じて新しい一歩を編み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちに与えられている使命をどうか果たすことができるように、あなたの風聖霊を私たちの教会に吹かせてください。また私たち一人一人に吹いてくる風が私たちの背中を押して新しい一歩へと歩むことができるように、今年一年もあなたの豊かな祝福のうちに生きさせてください。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。